本日の聖書の箇所は列王記第26章8節から19節、旧約聖書659ページです。最初はお読みいたします。列王記第26章8節から19節。さて、アラムの王がイスラエルと戦っていたとき、彼は家来たちと相談していった。これこれの場所に陣を敷こう。その時、神の人はイスラエルの王のもとに人を使わしていった。あの場所を通らないように注意しなさい。あそこはアラム人が下ってきますから。イスラエルの王は神の人が告げたその場所に人を使わした。神の人が警告すると王はそこを警戒した。このようなことは一度や二度ではなかった。このことでアラムの王の心は激しく動揺した。彼は家来たちを呼んで言った。我々のうちの誰がイスラエルの王と通じているのか。お前たちは私に告げないのか。すると家来の一人が言った。いいえ、我が主王よ、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉までもイスラエルの王に告げているのです。王は言った。行って彼がどこにいるのか突き止めよう。人を使わして彼を捕まえよう。そのうちに今彼はドタンにいるという知らせが王にもたらされた。そこで王は馬と戦車と大軍をそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若者がエリシャに、ああ、ご主人様、どうしたらよいのでしょう、と言った。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は、彼らと共にいる者よりも多いのだから、と言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。アラム人がエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈っていった。どうかこの民を打って目をくらませてください。そこで主はエリシャの言葉の通り、彼らを打って目をくらませた。エリシャは彼らに言った。こちらの道でもない、あちらの町でもない。私についてきなさい。あなた方の探している人のところへ連れて行ってあげよう。こうして彼らをサマリアへ連れて行った。目を開いて見えるようにしてくださいと題して小沢先生から御言葉を取り付けていただきます。
父なる神様、私たちは今御言葉を主体求めて、ここに座っております。今主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、 委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今読んでいただいたところでありますけれども、今日はこの目を開くあるいは閉じるということが出てきまして、目と言いますと、私も今目がちょっと不自由になっております。この顔の右側が麻痺してから困ったことが2つあるんですね。1つは口が不自由になってしまったということでありますけれども、もう1つは、皆さんも見てお分かりの通り、右目が閉じなくなったんですね。閉じなければ当然目が乾燥してきますから痛くなります。そして、体というのは不思議なもので、そうしますと今度は涙がいっぱい出てきて、目が乾燥しないようにちゃんと反応するんですね。で、それはいいんですけれども、今度は別に悲しくなくても、時にはこうティッシュで目を拭いているという状況になりまして、今ここに立って今はいいんですけれども、時々その涙目になって文字が霞んで見えなくなるという、そういうことで本当につくづく目が見えなくなって分かるのは、目が見えることのありがたさであります。ではこの肉の目でありますけれども、この顔についている肉の目がはっきり開いて、そして視力もはっきりよく見えるということであれば、それで大丈夫なのかどうかということになるわけです。普通はそれで大丈夫で、お医者さん行けばもうあなた健康ですと言われるはずですけれども、しかし聖書によりますとそうではない。たとえあなたの肉の目がはっきり開いていたとしても、しかしあなたはそれでは十分ではないんだ。霊の目というものが、見えていなければならないのだというんです。で、その霊の目と言いますと、初めて聞く方は一体何なんだそれはと、オカルトだろうかと言う方もいるかもしれませんけれども、その霊の目というのは一体どういうことを指しているのか、そしてまたそれはどうすれば霊の目というのは開かれるのか、あるいは霊の目が開いたとしたら一体何が見えてくるのか、今日はそこに焦点を当てながら考えてまいります。で、今皆さんテレビとかいろんなものでニュースあるいは新聞で読んだりしますけれども、連日ロシアとウクライナの戦争のことは報道されております。そういうのをこっち毎日聞いていますと、自然にですね、戦いというのは一体どういうふうにして行われるのかということがだんだん分かってまいります。軍隊のリーダーが戦いに出る前にまず作戦を立てる。で、作戦が非常に素晴らしいものであるならば、たとえこちらの武器や兵隊の数が劣っていたとしても相手に勝つことができる。しかし逆に作戦がまずいものであるならば、どんなに素晴らしい武器を持ち、また兵隊の数が多くても戦いに負けることがあるのだということを、ニュースを聞きながら皆さんもなんとなく分かってきているかと思います。で、今日開いているところはもうアラムという国とイスラエルの国の戦いの話であります。で、アラムというのは、先ほど、子供メッセージでイスラエルは北と南に分かれてしまったとありますけれども、後の時代のことでありますけれども、分かれている時ですね。で、北の方はイスラエルという、そのままの名前になっていますが、その、イスラエルのすぐ北側にアラムという国がありました。当然、そこの国境をめぐっていろんな紛争がずっと続いていたということでありまして、今日のところはそのアラムの王様がこのイスラエルに攻めようとしていた時の話です。 で、アラムの王様は作戦を立てて、どこそこに陣を敷いて、まあ、そうやって攻撃を仕掛けようと、まあ、考えていくわけですけれども、実際にその軍隊をその作戦で決めた陣地に送っていきますと、イスラエルがそれを知って逃げていく、あるいは別の方向から逆に攻撃されていくという、こちらは奇襲作戦で行こうと、まあ、作戦を練ったはずなのに先回りして逆にこちらが やられてしまうということが何度も、まあ、繰り返されてしまいました。まあ、これはもう当然何か情報が漏れているということであります。まあ、今の戦争も情報を実際の戦場の戦いの他に情報という形で戦争が起きているという言われていますけれども、この時代もですね、この聖書の時代においても情報が漏れるということは大変なことでありました。で、それを知ったアラムの王様は激しく動揺いたします。まあ、なぜ動揺するのかはもう当然わかると思いますが、一体誰が情報を漏らしているのか、この中にスパイがいるとなるともう信用できなくなるんですね。自分の周りにいるものがみんな敵に見えちゃうという、そういうことになりますので、これはもうすぐに誰が犯人であるかと、スパイは誰かということで探し始めました。まあ、そこへ一人の家来がやってきまして、このアラムの王様にこのように告げます。まあ、12節です。すると家来の一人が言った。いいえ我が主王よ、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉までイスラエルの王に告げているのです。まあ、預言者エリシャが、まあ、不思議な方法によって、別に盗聴器を仕掛けているわけではないんですけれども、寝室にいるアラムの王様の言葉さえも全部筒抜けになっている、言われたわけですね。まあ、それでもうアラムの王様はこいつが犯人であるということで、すぐにエリシャの居場所を探させて、まあ、彼がエリシャがドタンという町にいるということが分かると、そこへ大量の軍隊を派遣をして暗殺を企ててまいります。まあ、一人の預言者ですね。でエリシャは当然武器とかそういうのは持っていませんけれども、そのエリシャを捕まえるのに馬と戦車と大軍を送ったと書いてある。それだけエリシャを恐れたというのが現れであります。さて、そのようにして町を包囲した翌朝であります。エリシャの召使いが朝起きて外に出てみますと、突然にというか全く思いがけなくアラムの軍隊に自分たちが取り囲まれているということを見まして、非常にうろたえてしまいます。で、その召使いに対してエリシャは16節でこのように言います。恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいるよりも多いのだから。彼らと共にいる者というのは、まあ、もちろんこれはアラムの王様が送り込んできた軍隊ですね、まあ、自分たちを取り囲んでいる軍隊のことでしたも、しかしエリシャは私たちと共にいる者はと続けていってですね。で、それは一体誰のことか。で、召使いの目にはこの時、エリシャと自分、この2人しか見えていないんです。で、どちらが、まあ、相手かと自分とどちらの、まあ、数が多いか比べてみれば、それはどちらが多いか一目瞭然で、軍隊の方の兵士の数が多いに決まっているわけです。もう、ですから、この召使いはエリシャがこんなことを語るのを聞いて、先生はなんか頭おかしくなったんだろうかと、まあ、一瞬思ったんじゃないかと思うんですね。 しかしそんなことは気にしないギリシャでありまして、17節で、こうします。そしてエリシャは祈って主に願った。どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。でエリシャはこう祈りました。彼の目を開いて見えるようにしてください。召し使い、この方は、まあ、極度に近眼であったということではありません。あるいは相手が非常に小さいので非常に見えにくかったというのでもないですね。この見えなきゃいけないものというのは、なんと火の馬と戦車でありますので、小さくて見えないわけではなくて、むしろ大きすぎるというんですか、誰の目にも、もう見落とすことがないというはっきり見えるものでありました。しかし召使いには最初それが全く見えていなかったというんですね。まあ、それはエリシャの言い方をするならば、目が閉じられていて見えなかったというんですね。目を、まあ、開く閉じるとありますけれども、私もう一回私のことで言いますけれども、目が閉じないですね。でなんとかもう目が痛くて閉じなきゃいけないとなると、もうこの指でこう押さえなきゃ閉じないんですけれども、しかしじゃあ目がずっと開いているから全部見えるかっていうと、そうではないですね。この肉の目というのは限界がありまして、やっぱり見えないものがあって、エリシャは、まあ、言ってみればこれは霊の目を開いてくださいと祈ったということになります。で私たちは、まあ、こう聖書でこう言われて初めて霊の目というものがあるんだということを聞くわけですけれども、でも実際普通に暮らしているとそんなことは何も気にならないわけですね。まあ、ことわざにも、百聞は一見にしかずという、つまり見ることが非常に優先される。まあ、噂とか情報とかいろんなことを聞いたりなんかしても、まあ、そんなことよりまずあなた自分の目で確かめなさいと言われるわけですね。ですから、まあ、肉の目というのが、で見えるものこそが、まあ、真実である。そういう、ことを疑わないで生きています。目という感覚に頼って生活している。まあ、ある人は、まあ、私たちは耳とか目とか鼻とか触るとかですね、匂いとかいろんな感覚持ってますけれども、そのいろんな情報がこう体に沿えて一瞬に入ってくるわけですが、そのうち目から見えてくる情報がですね、全体の8割を占めているという言ってますね。つまり他の情報いろいろまだいっぱいあるんですけれども、目から入る情報がやっぱり一番こう私たちにとって大切な情報なんだと言っているんです。まあ確かにそうです。じゃあ目隠しして今皆さん生活してくださいって言われたら、ね、本当に困っちゃうと思うんですね。それほど目から見えるということを私たちは疑っていない。しかし今日の箇所はそれを覆していく話が載っているわけですね。本当にあなたは肉の目で見えていると言ってますけれども、本当に見えているんですかと言ってくるわけですね。まあ、この召使いはアラムの軍隊が自分たちを取り囲んでいて、今にももう攻め込もうとしている、まあそういうのを肉の目で見ましてもう怯えてしまいました。まあ、肉の目で見えているものが現実のすべてと思っておりますから、当然でありますね。他に何か見えていないものがあるなと絶対思えないんです。で、おそらく私たちもこの召使いの立場になったならば、同じことを考えると思います。 今や、ああ自分を捕らえに来たんだ、先生と私を捕らえに来たんだ、もう あの軍隊の兵士に捕らえられて、殺されてしまうんだという、もうその恐怖に打ちのめされてしまいまして、もうどこにも希望がない、もうダメだっていう絶望になっていくわけです。で、私たちは、まあ、ここの場面のようにですね、軍隊にある朝取り囲まれて、殺されてしまうというような、まあ、経験はおそらくしないだろうと思います。しかし、時には似たような経験をする時があります。まあ、人間関係がこじれてしまって、みたいな人とどういう顔を合わせたらどうしようか、いやもうあの人からもう恨まれている、憎まれている、どうしようというようなですね、あるいは逆にこちらがなんか失礼なことをしてしまって、非常に相手を怒らせてしまった、どうしようかというような時もあります。あるいはまあ、自分が思いがけない、大きな病気になってしまって、とにかく急に、寝込んでしまう、あるいは体が不自由になってしまうというような時、本当に目の前が真っ暗になるという表現がありますけれども、どうして自分がこの目に遭うんだろうか、どうしたらいいんだろうか、まあ、みんな考えるわけで、この真っ暗闇の中に なんか助けが欲しい、何か自分を助けてくれるものはないんだろうかって誰もがやっぱりこう探すわけですね。もうその真っ暗闇に突き落とされたような時っていうのはもう人生に何度もそんな起きることではないかと思うんですけれども、やっぱり時には足がガクガク震えるとかですね、もうある時はなんかこう立てなくなるっていうんでしょうか、もう力がこう腰から下に入らないっていう、まあ、そういう方もいると聞きます。でとにかく何とかこんな自分を支えてほしい、力づけてほしい、こんな真っ暗闇のところから私をこう抜け出して もらうものがどっかにないんだろうか、まあ、一生懸命この肉の目で周りを探そうとするわけですね。で、まあ、若い人であるならば、まあ、そういう時まずネットっていうのもありますので、ネットでいろんなものを探してですね、いやこういうの助けになるかもしれないとかいろいろとやったりするわけです。まあ、いずれにしてもとにかく目に見える世界に、私たちを救う何かがあるのではないかと一生懸命探そうといたします。じゃあエリサはどうしたかでありますね。自分たちを大量の軍隊、馬と戦車が取り囲んで今にも襲いかかろうとしている時に、何か、そういう自分たちを助けてくれる軍隊をすぐに来てくれというふうに呼んだのかどうか、そんなことはしてない、彼は主に祈って、おります。どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。まあ、ということはエリシャはすでに見えているわけですね。この召使いだけが見えていない、だから怯えている。でも彼の目が開かれたならば、今まで見えていなかったものが見えるはずだ。エリシャはすでに見えている。まあ、エリシャがこのように祈った時に召使いの目が開かれまして、火の馬と戦車が実は、エリシャと、まあ、この召使いも含めて、取り巻いて山に満ちていた。山に満ちていたというよりも山のように満ちていたと言ってもいいかもしれませんね。つまりどっちの数が多いのか、召使いはもう多勢に無勢という言葉がありますけど、こっちはたったの2人、向こうはもう何百人なんという兵隊がいると、全然 もうこちらのは何もできない、そのまま捕まえて殺されるということしか見えなかったわけですが、しかしこの霊の目が開かれた時に召使いは全く違う世界を見たわけですね。そのアラムの軍隊と自分たちの間に、火の馬と戦車が取り巻いている、そして自分たちを囲んで守っているんだというその光景を見ることになりました。で、今日の箇所からこの分かることですけども、まあ、これでこうやって召使いは、あ、自分たちは救われているんだと、神様によって救われているんだということを、まあ、このように霊の目が開かれたとき見えたということであります。で、皆さんはそれをここを読んでですね、あるいはこういう話を聞いて、まず単純なこう疑問というか、あるいは質問を考えると思うんですね。私ではどうしたら私の霊の目が開かれるんでしょうか、その方法を教えてくださいということですね。この場合、召使いはエリシャというすごい預言者がそばにいて、自分のために祈ってくれたので、霊の目が開かれて行きましたけれども、私たちにはそのエリシャの預言者がいませんので、じゃあ私たちはどうすればいいのかということになると思います。で、実はこれはもうやっぱりイエス様がちゃんと教えてくれているんです。で、まずじゃあどうすれば霊の目が開かれるかって、まずそれを思った時に、あ、こうしなくちゃいけないんだ、ああしなくちゃいけないんだ、大変な、なんか修行しなきゃとか勉強しなきゃとか、いろんなことを多分皆さん想像すると思うんですね。じゃあ本当にそういうなんか努力すれば、あるいはもっと一生懸命何かすれば霊の目が開かれるということなのかどうかですね。それでイエス様はどのようにしてしたら霊の目が開かれるかっていう、そのことを教えている箇所、これから開くと見てみます。皆さんの週報のアウトラインを載せましたけれども、マタイの福音書の23章25節26節というところであります。で、これはイエス様が立法学者パリサイ人に対して非常に厳しいことを言っている場面でありますけれども、まずはそこを読みます。災いだ、偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている。目の見えないパリサイ人、まず杯の内側を清めよ、そうすれば外側も清くなる。で、ここに登場する立法学者パリサイ人でありますが、これは2000年前のイスラエルで活躍というか、活動していた宗教学者たちであります。で、彼らはいわゆるユダヤ教の専門家でありまして、宗教家ですね、として人々を指導する立場にありました。あなたが聖書には、聖書というのは旧約聖書を指しますけれども、旧約聖書を一生懸命彼らは勉強するわけですが、そして、その知識を持って人々に、ああしてはならないとか、こうしなさいとか、こうすべきであるとか、これを守りなさいとか、いろんなことを生活の指導をしていくわけです。で、その彼らの教えの一つに、食事に使う杯や皿はきれいにしておかなければならないというものがありました。いや、それは別に当たり前でしょうと、別にね、私たちは聖書のことを知らなくても、杯や皿はきれいにしよう、まず洗ってきれいなものを使いますよね、言って常識じゃないでしょうかと思うかもしれませんけれども、それは彼らにとっては衛生上の話ではなくて、罪汚れのとして彼らはそういうこういう指導をするわけです。 もし、汚れたままで、杯や皿を使ったならば、あなたは汚れてしまう。汚れという、まあ、あの罪を犯すことになるので、その汚れをから逃れていくために、またいろんな儀式をしなきゃいけない。そうならないために、まず、その杯や皿はきれいなものを使いなさいと。そういうあの意味で彼は教えたんです。あの、で、イエス様はその教えは間違っているということをこう言って、でこれは何あのイエス様は一体何をこう言おうとしているのかなと、まあ、内側を清めたら外側が良くなりますと言っているんですが、一体どういうことか。いや皿っていうのはもちろんあの内側も外側も全部きれいにしなきゃいけないでしょうと、まあ、単純に私たちそう思うんですが、イエス様が言っているのは霊的な話であります。パリサイ人たちが言っているのは、言ってみれば肉の目で見た世界ですね。肉の目で、いやこれきれいですねと、うん、あの表面ちゃんときれいになってくる、まあいいですよこれだというあのそういうあの指導の仕方ですが、イエス様が見ているのは肉の目の世界ではなくて霊の目の世界の話をしている。で、例えて言えばこういうことであります。あの非常に分かりやすい例を、どうしたら分かりやすくなるかなということを考えたんですが、あの今はですね、例えば他の人の家を訪ねるとき、あの事前に連絡をするっていうのが礼儀ですね。あの何月何日の何時頃、そちらの方に伺いたいと思いますけれども、よろしいでしょうか、まあ、ちょっと複雑なお話がありますので、ちょっとお時間を取っていただけますかとか、まあ、そういうことを言ってですね、あの尋ねるわけですね。で、まあ、親戚であればあのそこまで丁寧じゃなくても、今度はいつかあの何日行くからね、待っててねとかいう感じで、あのとにかく事前にあのいつ頃行きますよという連絡をしてから訪ねるというのが多分今の時代 あの礼儀になったかと思いますが、しかし昔はそうじゃなかったですね。あの私が子供の時でありますけれども、あの突然親戚が訪ねてくるんですね。で連絡なかったんじゃないかと思うんですけども、あの突然あの親戚が訪ねてきてですね、あのそして、まあ、食事とかをあの一緒にしたりですよ。で母親はもう大変でありますね。あの突然現れたお客さんに対していろんなあの接待をしなきゃいけないということで大変そうに見えました。であの皆さんももしかしてそういう経験あるかもしれませんけれども、突然お客さんが訪ねてきた、一体どうするかってありますね。で、まあ、食事を出すまではもうなくて、というかお茶を、まあ、出さなきゃということで、あの、まあ、どうぞお入りくださいっていうわけですね。ところがあのお客さんが来るなんて予想してませんから、部屋が散らかってということなわけですね。それで、なんかとりあえずなんかここあたり散らかっているものを隣の部屋にどんどん突っ込んで、あのちょっとテーブルと座布団を置いて、さあどうぞこちらへということがあるわけですね。でところがですね、まあ、そういう時にあの思いがけないことを思っていまして、例えば小さな子供がですね、あのノコノコっと出てきて、突然その隣の人の部屋をあの二人でいる襖をとかに開けてしまうと、であのそしたらなんか汚いものが回ってお客さんに見られてしまうということがあったりするわけですね。で、まあ、それで罰が悪いというんでしょうか、あの苦笑いをしてしまうということで終わるわけですけれども、まあ、立法学者が言っているのはそれに似ているわけです。まあ、とりあえずお客さんを迎えるために見えるところを、まあ、とにかくきれいにしたと。 でも隣の部屋はガラクタでいっぱいでもう散らかっています。まあ、それでいいんだっていうのが立法学者の言っていることでありますね。とにかく見えるところがきれいであればいい。でこれに対してイエス様の教えは全く正反対でありまして、外側を清めるんではない、まず内側を清めなさいという。で、 例え今の例えで言えばですね、お客さんを迎えるときにまずどの部屋をきれいにするかですね。お客さんを迎える座敷をきれいにするんじゃなくて、むしろ隣のなんか全部こうガラクタ突っ込んでいるところをきれいにしなさいというんです。でこれそんなことをそれそういうことをする人いないですね。実際お客さんを迎えるときにですね、隣の部屋を一生懸命きれいにしているってちょっとおかしいと言われると思うんですけれども、もちろんこれは霊的な話ですから、実際の、はそういうことではないんですけれども、でも、隣の部屋をまずきれいにしなさいと言われたらですね、皆さんどう思うでしょうか。すぐにできるでしょうか。普段忙しくて片付ける暇がないから、とりあえず、このお客さんのところだけきれいにして、他のところはまあ後からとかいうことで、とにかく片付ける暇がないんですね。だからいつまでもそこがこう片付いている。なんとか私たちは言い訳をして、いやいやもうあそこはちょっともうそんな余裕ないのでとか、あるいはあまり使ってないからという理由でなかなか手をつけない。しかし、イエス様は内側、つまり隣の部屋からまず清めていきなさい、片付けなさいというんですね。なぜ隣の部屋なんでしょうか。どうしていつも使う、そしてお客さんを迎えるようなみんなからの目でこう見られていくところをきれいにしなさいと言わないんだろうかというんですね。でそれはイエス様がこう言っていることに注意していただきたいと思います。目の見えないパリサイ人って言ってますね。目の見えないパリサイ人、やはりイエス様は外側だけきれいにしてそれでいいんだと言っているパリサイ人は目が見えていないんだと言います。外側だけきれいにして内側のことに関しては何にも感じていない無頓着であるというような人は目が見えていないんだというんです。もちろんこれは目の見えないパリサイ人っていうのは肉の目はちゃんと見えてるんですよ。ちゃんと健康な目を持ってるんですが、しかし霊の目から言うならば全く見えていないのがパリサイ人です。ですから、霊の目が閉じているというのはどういう人かというと、外側だけを気にする人ですね。外側がきれいであれば、内側、部屋で言えば、隣の部屋が片付いていないのが、散らかっていようが、どうでもいいやと言っている人は、霊の目は閉じているんだということになります。そこで、先ほどの質問に戻るわけですね。どうしたら霊の目が開かれる、開くことができるんでしょうか。どうすれば霊の目でこの世界を見ることができるんでしょうか。エリシャはそういう目を最初から持っていたわけですけれども、私たちはどうすればじゃあその霊の目が開かれるんでしょうかということになります。答えはどこにあるかですね。パリサイ人の反対側を行けばいいわけですね。パリサイ人は外側だけ、気にしていていました。それで霊の目は開かれていない、閉じていない。であれば霊の目が開かれて、それが見えるようになるためには内側を見なきゃいけないということになる。部屋の例で言えば片付いていない隣の部屋ですね。座敷はちゃんときれいになってるんだけど隣の部屋あるいは押し入れでもですね。教えとか、ああいうとこは大体もうなんかいっぱい突っ込んじゃってるわけですけれども、そこが片付いていない。そこからまず、見ていきなさいって言うんです。で、内側を見なさい。あるいは隣の部屋を今見なさい。教えを見なさいって言いましたけれども、じゃあどこにある部屋か。どこにある教えか。どこの内側か。他人の内側じゃないです。隣の人の内側、この人の内側ではないですね。 他の人のことは私たちはよく見えるんですけれども、見るのは自分のことであるんです。自分自身の内側、でもう少しもっと別の言い方をいたしますと、皆さん今日家を出てくるときですね、鏡を見てチェックして来たと思うんです。まあ、私であればネクタイ曲がってないかなとかですね、髪の毛なんか寝癖ついていないかなとか、まあ、そういう人もいたでしょうし、あるいはお化粧大丈夫かなというふうにチェックしてきたと思うんですね。で、外側はチェックするんですね。じゃあ内側はチェックでしたんだろうか。外側っていうか、私たち外側をチェックするのに鏡を使いますね。じゃあ内側をチェックするのにはどうするか。鏡はいらないのに、何にもいらないですよ。何か買わないと見えないというわけじゃないですね。何か道具がないと見えないというわけではなくて、何にもいらないです。今の流行り言葉で言えば、ただですね、内側を見るというのに何か特殊な技術とかそういうことは何にもいらないし、道具もいらない。言ってみれば実に簡単なんですよね。その場で、すぐその瞬間、自分の内側を見ることができる。しかし、簡単と言いながらこれが難しい。というのは、内側を見ていったら、どんな風景が見えるかであります。きれいに片付いていて、いや、すがすがしくて気持ちがいいという風景が見えるならですね、いつまでも見ていたいということでしょうが、そうなっていないと思うんですね、多くの人は。いや、これも片付けなければ、あれも片付けなければ、うわ、汚い。いや、ゴミ袋がいつのゴミ袋か知らないものがそこに転がっているとかですね、そういうものがつまさったままになっています。で、中にはですね、あまりにもこの汚すぎて自分はもう内側見たくないという人もいるんですね。そういう人もいます。あるいはもう自分の内側は本当にいっぱいガラクタで、あるいは汚れ物でいっぱいで、片付けられない、汚れ物いっぱいだっていうところまで気がついている人がいるんですが、しかしもうあまりにもひどくて自分では片付けられないと言って途方に暮れる方もおります。じゃあイエス様は一体どうしろと言ってるんでしょうか。内側を見なさいと言って、そして内側をまずきれいにしなくちゃいけないんだと言っているんですけども、一体こんなそれがね、汚れが少しなら簡単にできるでしょうが、これがもう今まで何年も何十年もそのままにしておりますから、もう汚くてしょうがない、もうとても自分の手でできないっていうのに、それでもあなたは自分できれいにしなさいと言っているんでしょうか。そもそも自分で片付けるのが難しいと思うから、まずは隣の部屋、見えないところに全部突っ込んできたわけですね、私たちは。とりあえずはとにかく隣に突っ込んで見えなくしていけば、もうなんか目に見えるところは安心だらけだから、それで少し安心できるというふうに私たちは生きてきたんです。今更それを片付けなさいと言われてもですね、できないんですね。で、イエス様はそれをよくご存知であります。私たちの内側がどんなもので満ちているか、汚いものが積み重なっているということはよくご存知なんです。で、じゃあそれはどうしたらきれいになっていくのか、イエス様が語っているのは、自分の手でそれを片付けなさいではないんですね。あなたの内側にあるものを見ていきなさい。見るということは、片付けろではない。で、見ていったならば、まず最初に目に入るのが、自分のその、汚いものが見えてくる。で、最初はそれしか見えなかったかもしれない。ああ、ダメだ。やっぱり自分はもう真っ暗闇の、汚いものしかないんだというものしか見えなかったかもしれませんけれども、私たちの目っていうのはですね、やっぱり 趣味、まあ、皆さんも例えば明るいところから暗いところに趣味入るとですね、見えないですね。子供はすごいですね。暗いところでも見えるんですけども、年を取っていくと暗いところに入ると一瞬見えなくなる。でも時間が経つと1分2分経つと少しずつこうなんかこう暗いところで何か見えてくるようになります。で、霊の目も同じだと思います。最初は真っ暗闇の何にも見えない、あるいは汚いものしか見えないんですが、徐々にそれに慣れてきますと、目が慣れてきますと、別のものが見えてくる。いや、別の型が見える。そこには汚いものしかないと思っておりましたけれども、まあ、汚いものってさっきから言ってました。それ、もっとはっきり言えば罪なんですね。神様から言えば、罪が私たちの内側に積み重なって、ダジャレじゃないんですが、積み重なっていくわけですが、そこに立っておられる方がいるんです。誰だろうと思ったら、それはイエス様が立っているんですね。で、私たちは救い主はどこにいるんだろうかと、なんかこういろんなところを探すと思うんです。あそこが自分以外の外側を探すと思うんですが、実は救い主っていうのは自分のこの汚いところに立っているというのを見つけていくんです。エリシャの召使いは霊の目が開かれた時に救い主、これは火の戦車馬っていうのはこれは救い主であります。神様であります。神様をどこで 見ていくかといいますと、このもうダメだ、真っ暗闇だ、これはもうこの罪によって自分は死んでしまうのだと言ってこう嘆き悲しんでいる、そのど真ん中にこの救い主が立っておられるんですね。救い主を外側で探すのではない、実は私たちの内側にすでにこの方は立っておられる。それが見えないからもうダメだダメだと私たちはいつも嘆くわけですね。ところがすでに立っておられる。それに気がつかないで右往左往している。私たちの霊の目が開かれたときそれが見える。別に霊の目が開かれなくて結構です、肉の目だけで結構ですという方は、それがどれほど救いっていうのが大変素晴らしいことがまだ分かっていないんだと思うんですけれども、もし私たちがもうダメだ、肉の目でこの世界を見たとき、もう絶望だと思ってしまう瞬間でもですね、落ち着いて霊の目で見ていけならば、実はそこにすでに救い主がおられるんだ。それをあなた方は見ることができるから、エリシャが言った通りに、恐れるな。私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだからという、その素晴らしいもので私たちを取り囲んでくださっているんですね。もちろん、それを私たちは何か実際に見ることは、肉の目で見ることはないでしょう。でも霊の目で見るときにそれが見えていくのだと語ってくださるこの主に、私たちはこの一週間も従って歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはこの肉の目を頼りにしてどこに自分を楽しませるものがあり、また自分の助けとなるものがあるのかと、一生懸命この目で見える世界を探しておりますけれども、しかし今朝あなたは外を見るのではなくて内側を見ていきなさいと、180度方向を変えて私たちの内側に、実はその罪というところにあなたご自身が立っておられることをあなたが教えてくださいました。なかなかそれはできません。いや、見たくないから、私たちは目をそらしてきたようなものであります。しかしどうかエリシャが祈ったように、どうか 彼の目を開いて見えるようにしてくださいという祈りは私たちの祈りでもあります。どうか私たちの霊の目を開かせてくださり、あなたの十字架がはっきりと私たちのこの霊の目に見えるようにしてくださり、どんなことがあってもどんなに敵が自分を取り巻いたとしても、あなたがこの火の馬戦車となって守って助けてくださるという、そのあなたのご真実を見上げることができますように、お一人お一人を励まし導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。